このコーナーでは私長尾和弘が孫子の兵法を使ってその時々で感じたビジネスに活かせるお話をしていきたいと思います。
レストランにあるシェフの気まぐれサラダのようなイメージで、長尾さん独自の目線で孫子の兵法からビジネスに役立つ言葉を紹介するというコーナーです。
はい、今日のテーマはですね、優れたものだけが官庁を使いこなせるです。
はい、孫子の兵法を現代のビジネスに応用する6つの項目の5つ目、諜報活動情報共有の続きということですね。はい、前回は営業担当者は現代の官庁であるというのがテーマでしたけれども、
はいはい、そうなんですよね。はい、この孫子のですね、要官編というものをですね、現代の企業経営に当てはめた時にはですね、はい、当時の官庁っていうのは現代の営業マンに相当するよということをお伝えしてきたんですけども、はい、今日はですね、その官庁の使い方についてですね、孫子が触れている部分を、取り上げてみたいと思います。
はい、
孫子はですね、ただ名手検証のみよく情緒を持って患者となして必ず対抗をなす、これ兵の要にして三軍の頼みで動くところなりというふうに言っております。
はい、これはどういった意味なんでしょうか。
はい、優れたですね、国王とか賢い将軍だけがね、優秀な人材を官庁として登用することができて、まあ、それによってですね、大きな成功をもたらすんだぞという教えになります。
どうして官庁が優秀だったら成功するんでしょうか。
はい、このですね、官庁が取ってくる情報に基づいてですね、全軍を動かすことになるからなんだと、こういうふうに言ってるんですね。はい、例えば兵力があるから強いとかね、いうのももちろんあるんだけど、その兵力をどう動かすかというのは、はい、官庁が取ってきた情報に基づいて、まあ、将軍なり国王が判断することになるんですよね。はい、だから兵力があるから強いじゃないかじゃなくて、うん、兵力をどう動かすかを決める情報によって、その戦争というものがね、左右されるんだぞと、まあ、こういう指摘なんですね。
すっごく責任重大ですよね。
そうなんです。で、今日、まあ、特にね、お伝えしたいのは、はい、これで大切なことは官庁ももちろん大事なんだけど、
はい、
官庁を使う側もですね、名手であり検証でなければならないということを、まあね、今日はお伝えしたいと思いますね。
まあ、上司も優れてないとダメということですよね。
そうなんですよ。
改めてそれはどうしてなんでしょうか。
はい、でこれはですね、
はい、
官庁っていうのはもちろん一人一人はね、優秀な人で命がけで敵国に入っていくとか、そんなことやるわけなんだけど、はい、とはいえその一人の官庁が取ってくる情報っていうのはですね、天の情報なんですよね。どっかの国のどっかという地域のある情報を取ってくるみたいなものでしか、まあ、ありえないわけですね。例えばこれを営業マンに置き換えてもですね、営業マンが訪問したお客さんのところで取ってきた情報を持ってきてくれるんであって、
はい、
この天の情報しか持ってこれないということなんですね。これをですね、うまく咀嚼というかね、つなげて考えていくっていうのが、この、まあ、上司とか、まあ、将軍とか国王の役割になるということになるんですね。
天の情報っていうのは例えばどういったことなんですか。
はい、まあ、例えばですね、営業で、説明するとですね、例えば営業マンが、お客さんのとこ行ってですね、いろんな情報をですね、諜報してくるわけなんだけど、
はい、
これをですね、日報とかね、でシステムでいうと SFA というようなものでこう報告してきたといたします。
はい、
そうするとそこにはですね、 A というお客さんでこう言われましたよみたいなね、そういうことが書いてあります。
はい、
でそこだけ見たらこれはあくまで天の情報にしか過ぎないわけなんです。
はい、
でこれはまあ官庁ももちろん同じようなことでね、いくら情報を取ってくるって言ってもやっぱりそいつが掴んだ天の情報しか送ってくることはまあできないよね。
はい、
まあ、そんな感じになるわけなんですよね。
確かにそうですよね。
そうなんですよ。うんうん、でその情報をですね、はい、受け取って読み取る側っていうのはですね、今度はどうなるかというと、他の地区に行っている官庁、他の顧客に訪問している営業マンからも情報を得ることができる、その上のその上司、
はい、
上官、将軍、国王、まあ、こういうことになりますね。で、A というお客さんで言われたっていう、ある官庁というか営業マンから聞いたっていうのがですね、B というお客さんでもこういう話があったよとか、別の地域でも同じ話があったぜみたいなのを知ることができるのは、その一段上のですね、人なわけですよ。
はい、
でこの人が、まあ、点と点をつないでですね、線にしですね、そして今度は線と線がつながってこう面になって見えてくるというものなんですね。
いろんな点を集めてるっていう、その情報を読み取る力っていうのが重要なんですね。
そうなんですよね。なのでだから官庁とかですね、営業の担当者がですね、はい、どんだけ優秀であっても、
はい、
その点と点をつなげて線にして面にするっていうことはできないわけなんで、うん、あくまでもそれはですね、その上の人がねやるべきなんだよということなんですね。
なるほど。私、はい、ラグビー大好きなんですけど、確かに優秀な選手がいてもそれだけじゃダメっていう、はい、何かこうラグビーに置き換えても分かるような気がします。
そ
う
ね、全体感というかね、まあ、そういうものなんですね、
はい、
でこの、時にですね、もう一個今日はですねお伝えしたいことがあるんですけども、はい、じゃあどういう情報をね得たいかということなんですけども、はい、現代の官庁であるですね営業担当者にはですね、一般的な顧客情報ですね、あのプロフィールとか属性とか趣味嗜好とかね、
はい、
住所とか電話番号とか勤務先とか、うん、いった情報はもちろんなんだけど、相手のですね価値判断基準というのを掴んできてほしいんですね。で孫子は何て言ってるかというと、これを測りて特質の経を知り、これを起こして同性の利を知るというふうに言っております。
これはまたどういった意味なんでしょうか。
はい、これはですね敵と対峙した時にはですね相手のですね利害特質の判断、これが特質の経ということになります。でちょっと小競り合いをしてみてですね相手の行動基準、まあ、いつ動いていつ動かないかをつかめということなんだけど、これが同性の利ということになります。動くと静かの断りというふうに書くんですけどね。
同性の利、行動基準をつかむっていうことが大事なんですね。
そうなんですよ。相手の動きを見てからね、
はい、
こっちが動いたんでは後手に回ることになるんだけど、
はい、そうですね、
相手がどういう判断するかということが分かってると、その相手の行動を先読みして先回りができるようになるっていうことなんですね。
先ほどちょっと小競り合いをしてみてっておっしゃってましたけれども、はい、その小競り合いって言っても、うん、具体的にどうしたら先回りできるようになるんですか。
まあ、小競り合いって言ってもね、
はい、
例えば営業マンがお客さんと小競り合いしちゃまずいことなんで、
そうですよね、
もう喧嘩するなよっていうことになっちゃうんだけど、あのお客様とのコンタクト商談のことだと思ってもらったらいいんだけど、その時にですね、まあ、お客さんが何を言うかということだけじゃなくてですね、何を基準にどう判断してるのかと、何が得だと考えてるのか、何を損だと思ってるのかとかね、買うとか買わないかの判断をどうしているのかっていうことをきちんと観察してですね、記録に残すっていうことを意識してほしいんですね。
観察して記録に残すっていうのも相手の考えていることをうまく記録するにはどうしたらいいんですか。
まあ、うまくって言ってもなかなか難しいんでね、
はい、
感じたことをね記録に残せばいいわけなんですよ。そうしますとね、一回一回では読み切れなかったことが、
はい、
その回を重ねて記録に残していくとね、例えば3年前にはこういうこと言ってたんだけど、2年前にはこういうこと言ってて、1年前にはこんなこと言ってたんだけど、
はい、
今回言ったらこんなこと言ったという話がね、
はい、
こうつながっていくと、一回一回は間違ってても、うん、この人はこういう人なんだなと、この人はこういう判断するんだなっていうことがね、だんだん見えてくるものなんですね。
それが相手の判断基準っていう風になっていくわけですね。
そうそう、一回一回どうしても読み違いがあって、
はい、
でお客さんは本音をなかなか言ってくれなかったりするんで、うんうん、こう営業マンがそれをこう推察するわけですよね。
うん、
要するに裏読みをするっていうか、
はい、
まさにこの辺がちょっと官庁っぽいんだけど、
はい、
まあ、単純にそこに正解があるわけじゃなくて、きっとこの人こう言ってるけど本当はこうなんじゃねえかなみたいなことを考えたことを、でも一回一回では外れがあるんで、きちんと記録に残しておいて、それを時系列に追いかけていくことによってですね、あ、この人はきっとこういう判断軸、こういうですね、こう判断のこう基準とか、物差しというかね、まあ、そういうものを持ってるんだなというふうに判断するっていうことですね。
確かに何度か繰り返していくと見えてきそうですよね。
そうそう、あ、この人こんな人なんだなみたいなのが、
はい、
まあ、意識しなくてもですね、はい、長い付き合いがある中でね、
うん、
まあ、その分かってくるじゃない、 はい、あの人だったらきっとこんなこと言うんじゃないかなみたいなのが分かるのと同じようなもんで、うん、まあ、長い付き合いがあるとそういうことが見えてくるわけなんだけど、やっぱりそれをですね組織的に共有するためにはきちんとそれを記録に残しておくっていうことがね重要になるんですね。
なるほど、もう勘とか感性だけじゃなくてもちゃんと戦略があるっていうことですね。
そうなんですよね、そう意図を持ってこういかなきゃね、官庁なんでね。
そうですね、そうなんですよ。なるほど、ということで今日の孫子の兵法をビジネスで活かせのテーマは、優れたものだけが官庁を使いこなせるでしたが、使ったお言葉はただ名手検証のみ、よく情緒を持って患者となして必ず対抗をなす。点と点がつながって線になって、線と線がつながって面が見えてくる、はい、ということですね。それでは次回も楽しみにしています。長尾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。